皆さんおはようございます。共に礼拝を捧げられる恵みを感謝いたします。今日はですね、共にですね、このマタイの福音書24章15節から共に考えていきたいと思います。でその前に資料をお渡ししますので、ご覧になってください。資料を皆さんにお配りしてますけれども、これはですね、北海道のメイン型牧師がネットで公開している内容であります。今私たちが学んでいるちょうどそのところをやっているわけですね。まずこれを見て、行くのを後にしましてですね、ヨハネの黙示録をですね、皆さんと一緒に、6章から見ていったんですね。で、この6章から18章までがですね、聖書では、観難時代、また大観難時代と呼ばれる、そういう大事な期間であります。で、なかなかヨハネの黙示録6章をこういうところで読み進めていっても分かりづらい面が多くあるんですね。まあそういうことで別の聖書の箇所を見ながらですね、それを学んでいくと、この期間がどういう期間なのかということが分かるんですね。で、そこがイエス様が語られた有名なオリーブ山でのその話、これがマタイの24章にあります。で、ここのところを読むと、あるいはルカもマルコもありますけれども、そのところを読みますとですね、非常に分かりやすいので、今そういうところから、ヨハネの黙示録6章からの中身をですね、特に18章までのこの大観難時代と呼ばれることを見ていければ良いなというふうに思うんですね。まあそういうことでここを前回から引かせていただいています。で、私たちの住む世界はこれからどうなるんだろうか。こう皆さん不安に思われる方は非常に多いと思うんですね。いろんな面で。そして自分はどういうふうに生きたらいいんだろうかというようなことをこう考える方が多くいると思うんです。確かにそういう面はあります。でも、私たちの住む世界はですね、やがて平和と安心に満ちた千年王国というものに向かっていってるんですね。まあ、それは、新約聖書の中にも、ポツポツと出てきます。そして、ヨハネの黙示録には、後半にしっかりこう出てきますね。そしてまた、旧約聖書を見ると、この千年王国、まあ、メシア的王国とか言ったりしますけれども、そういう素晴らしい時代が来るんだってことは、もう至るところに実は書いてある。ですからこれは何も、目新しいものではなくて、聖書が言ってることなんですね。で、それは私たちがあまりにも学んでないので、知らない。まあそういうところから、今日私はこの辺のことを見ていきたいと思うんですね。まあそういうことで千年王国。で、これは、御国の時代と呼ばれておりまして、エデンの園が回復するその時でもあるんですね。まあ、そういうことになります。ただ、その前にですね、神様は7年間という特別のこの厳しい時代を用意しました。で、今皆さんにお配りした銘型牧師の資料はここにありますね。それは私が以前作ったものと中身はほぼ同じなんです。で、これ非常にわかりやすいので、これをコピーさせてもらったんです。まずキリストの空中再臨ってのがありますよね。再臨っていうのは2回ありますから、これわからないと、こんがらがってしまうんですね。キリストの再臨は空中再臨。これは目に見えない形で、イエスキリストにあるものが引き上げられるということですね。そして、その後、マタイの福音書の24章にありますような、この7年間の観難時代。 これはイエス様が語ったお言葉なんですね。で、それがこう7年間やる。で、これは特に前半と後半に分かれます。で、前半が、名型牧師の解説だと24章の4節から14節ということで、これはあります。で、これはもう前回も見たことですね。そして、今日話しするこの後半なんです。それは24章の15から31。これは、大患難時代。これは未だかつてなかったような厳しい時であるということですね。これは終わりの日とも書いてあるわけですけれども、完成に向かっていく日ですね。そして、恵みと哀願の霊が注がれて、ユダヤ人が民族的な悔い改めをする。これはもうゼカリヤ書であると。そして、ローマ書のパウロで言ってる、パウロが言ってるように、イスラエルの人は皆救われるというね、そういう歴史がこれからあります。で、その後ですね、一番、最後、7年間の一番最後に、キリストの地上再臨があるんです。そして、世界が、キリストを中心とする千年の王国時代があって、やがて、この後、新天新地と呼ばれる、ものが訪れる。よく天国って言われますけれども、聖書的に言うと、新天新地。それが、天から降りてくる、ということなんですね。そういう、こう、未来が示されているわけです。聖書ははっきりと、未来について私たちに言っていますので、こういうことを覚えていきたいと思うんですね。で、クリスチャンは、この患難時代は通りません。空中再臨がありますから、軽挙されますので、この患難時代は通らないんですけれども、ただ、この時代のことをよくわかるということは必要ですね。これがどういう時代なのかということを、必要なことですので、今日その辺で見ていきたいと思います。特にこの、7年間のこの患難時代とありますけれども、この時にもですね、イエス様を信じる人が多くいます。特にユダヤ人が多く信じるんですね。そして、特にその中で選ばれた、14万4千人の人たちによって、福音が全世界に伝えられるんですよ。14万4千人。これ黙示録でちゃんとこれから出てきます。これはユダヤ人が神によって選ばれた、そのユダヤ人の中でその人たちですね。世界宣教が進む。同時に迫害もあるわけですね。でもその中でイエス様を信じる人がたくさん起こされるわけです。でそれが、マタイの福音書の、24章の13節、14節のこと。前回やりましたね。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。これはクリスチャンのことを言ってるわけじゃありませんので、誤解しないようにお願いします。これはユダヤ人の歴史の中で言ってることですから。はい。そして、この御国の福音は全世界に述べている。これが14万4千人の、使命を受けたユダヤ人によって福音が述べ伝えられるんですよ。ところが、御国の福音ってありますから、これは、イエス様を信じて救われた者が、第一段階として移るところ。それが千年王国なんです。御国の福音って言った場合は、これは千年王国のこの福音が全世界に伝えられるんですね。14万4千人、あるいはその他の人たちによって伝えられる。そして、すべての国民に明かしされて、それから終わりの日が来る。これは終わりっていうのは完成の日ですからね。何か週末とかそういうことで誤解されると困るんですけれども、完成の日が来ます。どういうことかっていうと、キリストの再臨がありますよってこと。この7年間の最後の地上再臨がありますよっていうことを、ここで言っているわけですね。そういうことが、これからのことでありますので、ぜひ、覚えながらですね、自分たちいかに生きるべきかっていうことを考えていきたいと思うんです。で、ここまでが前回見た内容で、今日は15節からですね。よろしいでしょうか。15節から。全体像がこう示されている中で、15節。すなわち、15節からはどういうことかっていうと、患難時代の後半だってことです。これは黙示録との関係もありますね。黙示録との関係というか、黙示録に出てくる内容ですね。で、それをイエス様が事前にちゃんと言ってくれたの。60年後に、ヨハネが啓示を受けて書いてるわけですね。イエス様はその60年以上前にちゃんと、弟子たちに教えました。そして、私たちに残してる。どういうことかっていうと、 15節、今読んでいただいたところで、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。この括弧の読者はよく読み取るようにっていうのは、これはマタイがコメントしてるんですよ。これはマタイが、これ大事なところだからよくこのところ読んでねってマタイがこれ言ってる。15節の言葉はイエス様が語った言葉。それをマタイが記録してるね。そのところをこう覚えていければ幸いです。で、預言者ダニエルによって語られたあの荒らすにくべきものが書いてありますけれども、これがですね、反キリストなんですよ。荒らす憎むべきものっていうのが反キリストのことを言ってる。反キリストが聖なるところに立つ。これは神殿ですね。エルサレムの神殿。今、エルサレムには神殿はありますか？立ってませんよね。黄金のドームがありますよね。あれは、神殿ではなくて、あれは、イスラムのドームですからね。まだ、ダビデ・ソロモン、そして再建された、そのヘロデ王によって再建された、神殿はできてません。ヘロデの建てたものは紀元70年、イエスの預言通りに、それは粉々に破壊されたんですね。ですからそれは建ってません。今もできてないんです。でも、この終わりの時になりますと、聖なるところに立つということは、神殿に立つということですから、神殿ができている。今まだできてない。だから、これは未来に起こることだってのはわかりますよね。これから未来に起こること。で、ダニエルによって語られた、荒らす憎むべきもの。ちょっとダニエル書を開ける方は、開いてみましょうか。ダニエル書って何ページにありますでしょうか。エゼ、ダニエルってきますよね。聖書の名目づくしで読むとこれはわかりますね。開ける方はぜひ開いてみてください。これはイエス様がよく読んでたってことはわかりますよね。ダニエル書ちゃんと、当時の人々はみんな読んでたの。ダニエル書は1467ページ。ここは、9章の27節の言葉ですね。はい。ちょっと開ける方お願いしますね。一緒に読んでみましょうか。じゃあ、この、聖なる都については、70章っていうのがこう、定められているんですけれども、それが24節から出てくるんですけど、時間の関係もありますので、最後の27まで、27だけしたいと思います。じゃあお願いします。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。この予言なんですね。ダニエルは終末のちゃんと予言、特にエルサレムについてこう予言しているわけでありますけれども、これをちゃんと当時の人々は読んでいたわけです。予言ですから。私たちもこれ読む必要があるわけですね。どういうことかっていうと、これは未来に起こることを言っておりますので、このところをこう言っています。そして、その彼っていうのは誰かっていうと、これは反キリストですね。反キリストが多くの者と固い契約を結んで、行くわけです。で、半周の間は、生贄と捧げ物をやめさせるということです。そして、荒らす憎むべき者が翼に現れる。これは翼っていうのは、下の中にもありますように、神殿ですね。神殿に立つんです。生贄とか、そういう礼拝の捧げ物をやめさせて、そして神殿に立って、彼は何て言うかというと、我こそは神なりと宣言するわけです。私を拝め、言うわけですね。そして、非常にこう本性を表して、この世界を恐怖に陥れるという、そういう時代が来るよっていうことにつながります。でも、その、 ものが来たことによってですね、この反キリストが登場することによって、本性を表すことによって、ついに定められた絶滅が、荒らす憎むべきもののその上に降りかかる。すなわち彼は、その後滅びますよということを言ってるわけですね。それをイエス様がマタイの福音書の24章でオリーブ山のこの説教のところで語っているということであります。それ特に大事なので、読者はよく読み取るようにとマタイはコメントしているということになりますね。まあ、そういうことで、マタイの福音書の方に戻ります。荒らす憎むべきもの、これは必ず、そのものが立つわけでありますけれども、これが反キリストでありますね。で、そういう風になった時にどうなるか。この時クリスチャンはいないんですよ。クリスチャンはいないんですけども、ユダヤ人に対してこれどういう風にイエス様は言ったか。言うと、これは16節からずっと出てきます。ユダヤ人はどうすべきか。ユダヤにいる人々は山に逃げよう。屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけない。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけない。いうことですね。すなわち、反キリストが、自分は雷と宣言して、ユダヤ人に対する迫害をどんどん始めます。その時にどうしたらいいのか。とにかくエルサレムとかいろんなとこいないで山に逃げようと。山っていうとどこかっていうと、それは、ヨルダン川の東側なんです。ヨルダン川の東側、有名なのは、ペトラとかいう場所がありますね。こういう、もう切り立ったところで。そういうところに、どんどんこう逃げていきなさいということを言っているわけです。そして、逃げ続けよ。振り向くな。ということをイエス様は言ってるんですね。それは山と砂漠地帯に逃げよう。もう本当にここで強く強くイエス様が言ってるんですね。後ろ振り向いてはならない。もうとにかく逃げようということを言っているわけです。で、特に、だが、19節、だがその日哀れなのは重荷の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。これちょっと加えておきますけれども、冬だとこの辺はこうカラカラだから、非常に逃げるとか行動するのにはいいんじゃないかと思いやすいんですけども、ユダヤの地方をですね、この冬になりますとですね、雨季なんですね。雨季で雨がたくさん降るわけです。だから、雨が降ると逃げづらい、行動しづらいから、その時にならぬように祈りなさい。あるいは安息日だと動けないので、そういう時にならないように祈りなさいということを、まあ、イエス様はここでおっしゃったんですね。そして、今度は、このことがいつ起こるか、これ未来に起こることなの。でもですね、皆さん、この予言のイエス様の言葉を信じていた人々はですね、ある時にこの言葉をで行動して助かった。なぜかというと、イエス様が話したのは紀元30年でしょ。そして40年後に何が起こりました？紀元70年に何が起こったんですか？エルサレムで。ローマによる大攻撃が起こって神殿が破壊されたわけでしょ。その時にイエス様を信じていたクリスチャンたち、ユダヤのクリスチャンたち、それをメシアニックジューとよく言いますよね。で、そのイエスを信じたユダヤ人たちは、このイエス様の言葉を覚えてですね、そして山に逃げて助かったというその歴史があるんですね。ですからそれはミニ版なんですけど、でもこれはもう全世界で起こるような時代になってからまたもう一回起こるよということなんですね。なぜかというと、これは、21節にあります。これものすごく大事ですね。その時には世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。これが大患難時代だということですよ。 これは全世界的な規模で起こるものなんだっていうことを、ヨハネは黙示録の中で6章以降は書いてるんですね。今ここは、スポット的にこう、ユダヤを見てますけれども、これは世の初めから今に至るまでかつてなかったような、全世界的な規模でこういうことが起こるっていう。これが聖書の、イエスの予言の言葉なんですね。まあ、そういうことでですね、非常にこう厳しい時代が来るよということを言っています。そして、その日数が少なくされなかったら人々として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくなります、されますということで、これは7年間、特に後半の3年半ということで短くなっているということになりますね。で、この時にどういうことが起こるかっていうと、23節とか24節にありますように、偽キリスト、偽預言者が大勢現れるね。今、偽キリスト、偽預言者大勢いますよ。たくさんいるんです、今も。でも、これよりももっともっと大きな規模で。そして、ユダヤにはたくさんそういう人が現れて、いろんな人々を惑わす時代が来るよ。あるいは大きな印や不思議も、してみせます。いろんな、奇跡ですよね。そういうこともするようなことがありますよ、と言ってる。で、それを終えて、イエス様は今度24節で言ってる。さあ、私はあなた方に前もって話しましたよ、って弟子たちに言ってる。そしてそれは聖書として、神の言葉として記録されて、私たちにもこれはイエス様がおっしゃった言葉なんですね。で、その以降、どういうことが起こるかっていうと、患難時代の時に、これはこの時私たちはいないんですからね。私たちはイエス様に移されてるんですよね。軽挙だから。でも、よく知る必要があります。で、どういうことがわかるかっていうと、次に起こるのは29節以降、出てくるのは何かっていうと、これは天変地異ですね。天変地異。どうなるんですか？だからこれらの日の苦難に続いて、これイエス様が言ってる言葉です。太陽が暗くなって月が光を放たず、星は天から落ち、天の万象は緩む。こういう天変地異がもう急速にある。今もありますよね。今も地震なんかすごいでしょ。日本はもう地震に慣れっこになってますけれども、非常に多いですよ。火山の爆発もありますしね。もういろんなことが起こる時代。これからどんどんそういうことは多くなります。イエス様がおっしゃってることが。これは私が皆さんを脅かすために言ってるんじゃなくて、イエス様が2000年前に言った言葉なんですね。で、その時、これは特に29節は、大患難時代の後半のことですよね。で、その後半の一番最後に何があるかっていうと、今度は希望がある。それは30節に書いてあります。その時人の子の印が天にあります。人の子って誰かっていうと、これはイエス様ですね。イエス様ご自分を言うときには、旧約聖書の例に倣って自分を人の子っていう言い方したんです。で、天に現れる。すると、地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が太陽と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見ます。地上の人々はこの時悲しみながら迎えるんですよ。だってクリスチャン少ないですから、この時は。我々だったら主が来られるということでこう、喜び勇みながらこう見るんでしょ。でもこの時、地上のあらゆる種族は悲しみながら迎えるんですから、これは自分たちが信じてなくて、それが本当に起こったことを知って、悲しみながらイエスを迎えるわけです。この時はイエス様、見えます。全世界の人が見える形で現れるんですね。これはもう衛星放送もありますし、インターネットもありますし、いろんな形でイエス様の来臨はちゃんと見える形で、全世界の人。ですから、このように印が天にあられ、地上のあらゆる種族、これ日本人も含めて、人の子、イエスが、太陽と輝かしい栄光を帯びて、天の雲に乗って来るのみ、すなわち、これは、神の栄光を帯びて、天の雲に乗るっていうのは、これは、神の栄光に包まれてって意味ですからね。何かこう、天の雲に乗って、誰かが来るっていうと何を思い出しますか？孫悟空ですよね。孫悟空でこんな感じで思い出すとちょっと笑っちゃう感じ。これはそういう意味じゃないです。この雲っていうのはね、栄光の雲なの。神の栄光に包まれて、これは来るっていう意味なの。 それをよく覚えてください。これは未来に起こること、イエス様が言ってる。そして人の子は必ず、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを使わして、御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めるということですね。これがキリストの再臨の記述。これは目に見える形での再臨、7年間の一番最後だから、これはわかるわけですね。まあそういうことであります。で、一番最初にイエス様はどこに戻ってくるのかっていうと、それはペトラなんですよ。ペトラ、今遺跡があるところね、あの近辺に戻ってくる。今のヨルダン国の南部地域ですね。なぜですか？それはイエスの言葉を信じて逃げ込んでったユダヤ人たちがたくさんいるわけです。そのユダヤ人たちを救うために再臨のキリストは反キリストの軍勢と戦ってそこに来るんですね。そして勝利するわけですね。で、反キリストの軍勢、これはよく言われるハルマゲドンに集結するわけでしょ。皆さんハルマゲドンって言葉聞きますよね。意味はどういう意味かっていうと、これメギドの丘って意味ですよ。ハルマゲドンですから、メギドの丘、ここに反キリストの軍勢が集結するわけです、世界中から。そしてペトラの方に向かうわけですけれども、その、ものをイエスは打ち破るわけですね。そして反キリストの軍勢はやがてエルサレム東部のヨシャパテの谷に逃げるんです。最終的にここで反キリストの軍勢は滅ぼされていくわけですね。そして後にキリストはオリーブ山に立つんです。オリーブ山に立って王の王として彼は立つんです。これで7年間の患難時代は終結する。そしてキリストによる平和な世界統治、千年王国っていうのが始まる。これはもう旧約聖書で予言されている通りのことが起こるわけです。平和な時代、千年王国、天の御国の一歩手前のものと言っていいんでしょうか。来るんですね。で、クリスチャンはどうなるんですか。キリストが来られるときにクリスチャンも一緒に来てこの世界を治める働きをする。これが聖書で言っている未来のことです。この辺のことがはっきり分かりますと、聖書が非常に明確に分かってくるようになるんですね。今これ黙示録勉強してますので、ぜひこれから皆さんこれからも続けてですね、覚えていければ幸いです。で、一つ最後に適用して終わりにしたいと思います。それは私たちがですね、今完成の時代に向かっているわけですけれども、大きな流れとしては空中再臨があって、観難時代があって、キリストの地上再臨があって、千年王国、エデンの園の回復、そして本物、新天新地へと続くんだっていう、この世界の大きな流れですね。これはもう頭に入れておくと、自分の立ち位置がしっかりわかりますね。そういう中で、自分はどのように生きるべきか、ということですね。今日のこの世界の完成に向かっての話を聞いて、皆さんはこう不安に思った方がいるでしょうか。あるいは急に終わりが来る、もうそういういろんな大変な時代が来て、それから千年王国が来るとなると、急に伝道伝道というようなことを考えた人はいるでしょうか。焦ったりする人がいるでしょうか。あるいは財産を売り払って、もう、どっかこもってですね、そういう生活を考えるような人いるでしょうか。結構昔あったんですよ。いろんな変な教えがはびこって、そういうことをする人たちもいたんですね。でも、そういうことをする必要はありません。それは、今日も、そして明日も、そして明後日も、命があるならばですよ。同じような生活をしていくことですね。主の恵みの中で主に信頼をして、イエス様を見上げてイエス様と共に生きる、これが一番いい歩み方ですね。そしてイエス様の声なき声を聞いて、その御声に聞き従うことであります。自分たちに与えられている賜物は何なのか、役割は何なのか、それを考えて自分の使命に、自分の置かれたところで生きることですね。 そしてキリストにあってできる良い技をしてこの世の中を変えていくこと、これが本当に大事なことだと思います。家族に対して優しく、職場の人に親切で、愛に生きる、そしてそのような積み重ねがあったならば、必ず世の中はもっともっと変わっていきます。そしてもし私たちが生きているうちに空中再臨があれば、それはそれで幸いであります。でもなかったとしても、私たちは主の再臨を待ち望みながら自分たちの人生を精一杯生きるということですね。そして何よりもこの自分たちの住んでいる町、埼玉県のこの北部の児玉郡市の町を愛し、その人々を愛し、そしてその人たちに仕えていく、これが私たちに最も望まれる生き方なんですね。そういうことを覚えながら主の前に歩んでいきたいと思います。